本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の聖書箇所はマルコの福音書の8章からで、題は私についてきなさいです。イエス様は自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと私たちに命じられています。その前の箇所で、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねられました。このイエス様の問いは私たちにとってとても大切です。ついてきなさいと言われるイエス様のことを知らなければ、また間違っていればついていっていると思っていても、イエス様から離れてしまいます。ですから私たちもイエス様に誰だと言いますかと問われたとき、はっきりと正しく答えられなければなりません。聖書はたくさんの人が信仰の拠り所として使っています。同じ聖書を使っていますが、すべての人の信仰が同じだとは言えません。そしてこのイエス様の私を誰だと言いますかの返事の違いで信仰は大きく変わってきます。今日はこのイエス様がどなたであるかを最初にお話ししたいと思います。その後イエス様は自分を捨てと命じられています。あなたはキリストですと答えたペテロだったのですが、十分にはイエス様が誰かということがその時はまだはっきりと分かってはいませんでした。また自分を捨てることもできていませんでした。それでイエス様は厳しく叱られました。この自分を捨てることについてその次にお話ししたいと思います。ですから今日はまずイエス様はどなたであるか、そして次に自分を捨てることとお話を進めていきたいと思います。それでは今日の聖書箇所をお読みいたします。マルコの福音書8章の27節から38節です。それからイエスは弟子たちとフィリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。では、あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから 人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならない、と弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。聖書箇所は以上です。では最初にイエス様の私を誰だと言いますかの問いに関して、私たちはどう答えればよいのでしょうか。そのことをお話しいたします。私たちの教会は使徒信条を告白する教会です。私たちは使徒信条で告白するイエス様、そのイエス様についていこうとする集まりです。今日の31節、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならない。この言葉は、使徒信条で告白されているある部分と同じことを言っています。また使徒信条は、聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれたお方が主であると告白しています。私たちの主は神であり、人であるお方です。イエス様はよくご自身のことを人の子と言われています。人のことは少し変わった言い方ですが、どういうことなのでしょうか。人の子という呼び方は、旧約聖書の中のダニエル書に、人の子は神のようであり、また人間のようであり、メシア的存在として書かれています。ダニエル書7章の13節と14節です。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、 人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と光栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。このように神と人が重なっているようなお方であり、メシア的存在の人が人の子と呼ばれていました。そしてイエス様がご自身のことを人の子と呼ばれ、そしてイエス様についていき、毎日イエス様と共に過ごした人たちが自分の命も顧みず、そのイエス様を伝えていきました。私たちはイエス様と人たちが伝えたそのイエス様を信じています。ペテロがあなたはキリストですと告白することができたのは、まだはっきりとは分からなかったけれども、イエス様が人の子と呼ばれるにふさわしいお方、救い主であると確信していたのでしょう。でも多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならないと教えられた後、ペテロの取った行動でイエス様は下がれサタンと叱られました。ペテロがあなたはキリストですと答えても、本当のイエス様のことをその時はまだはっきりとは分かっていなかったのです。ペテロはユダヤの解放、ローマの属国からの解放、そういった地上での救い主、そういう意味でのキリストと救い主と思っていました。ですからイエス様がそういった救い主となることを待ち望んでいるペテロの心に自分の願いや思いが入っていたに違いありません。ペテロはまだこの時本当のイエス様を見ないで、自分で作り上げたイエス様を見ていたのです。ですからイエス様は、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、きつく叱られたのです。ただイエス様は、ペテロを突き放されているのではありません。下がれの前に、私の後ろに補い、私の後ろに下がれとイエス様は言われています。自分の考えや自分の望みでイエス様を作り上げるのではなく、イエス様が教えられた言葉となされた技、お示しになられた通りのイエス様を告白することを求められたのです。そしてイエス様は、神のことを思わないで人のことを思っていると責められ、自分を捨て、自分の十字架を負いなさいと命じられておられます。ペテロがまだ自分を捨てられなかった この自分を捨てることについて今からお話ししたいと思います。今日の聖書箇所を思い巡らしているとき、一人の有名な経営者が書かれた本を読んだことを思い出しました。読んだのはもう20、30年前のことで、出張の移動中でした。その著者がある大きな新しい事業に取り組もうとされる前、慎重に慎重に考えられたそうです。その事業を取り組むのは自分のために取り組もうとしているのか、決してそうではないと自信を持って言うことができるか、何ヶ月も考えられた末、自分のためでは決してないと結論されて、その事業に取り組むことを決心されたそうです。自分、そして自分の欲が入ることを恐れられたのです。もう一人の有名な経営者の講演をインターネットの動画で見ましたので、そのこともお話ししたいと思います。インターネットといっても、その映像が映されたのはずっと以前で、昭和の時代だと思います。その経営者は会社を成長させるのも潰すのも経営者本人であると話されていました。その方は何百何千という経営組織の盛衰浮き沈みを見てこられ、そして結論されたのは、繁栄するのと潰れるのは紙一重の差であり、そして何が違うかというと、潰す経営者は自分、私、私心が入っている、そのことだと結論されていました。そしてその方もいつもそのことに注意され、自分を殺していたと思っていたら、また新たに自分が出てくるのが分かり、いつもその戦いをしていると言われていました。この二人の経営者の話で共通しているのは、自分との戦いであり、自分を制することが何より大切であると言っておられる点です。神のことを思わないで人のことを思っている、自分を捨てというイエス様の言葉は、自分の内に潜んでいる罪と戦うことでもあります。そのことをパウロも言っています。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。企業などの営利組織を、自分や自分たちのことを考えに入れず、全く無心で経営することは不可能なことでしょう。また私たちはつい自分のことを考え、自分にとって都合のいい方に、自分を喜ばせる方に、無意識のうちにも傾いてしまいます。でも自分を第一に考えるのではなく、神のことを思いなさいとイエス様は命じられています。自分のうちに潜む罪と戦い、そしてイエス様ご自身が 伝えられたイエス様を見上げ、そのイエス様についていくことです。今日の聖書箇所でそのことをイエス様は私たちに教えてくださっています。最後に今日の34節と35節のイエス様の言葉をもう一度お読みいたします。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。アーメン。